はい、それではですね、第5章に入っていきたいと思います。ここからですね、いわゆる環境訴訟、環境紛争処理ということで、まずは民事訴訟、行政訴訟、国家賠償訴訟という形で、まあ、いわゆる訴訟ですね、の中でどうやって環境を守っていくのか、環境に対する、その規制に対してどうアプローチしていくのか、というところとか、いろいろな、環境訴訟と言われる分野をですね、学んでいきたいと思います。はい。まずですね、198ページなんですが、ここにまあ、ある程度大きな図があるんですけども、まあ、主にはですね、裁判手続きですね、裁判手続きの方の中で、やっていこうかなと思います。お話を説明していきますね。裁判官紛争もいろいろあるんですけども、公害処理の手続きに関しては、過去に出てるので、ここはちょっと説明していきたいと思うんですけども、まあ、基本的には、訴訟について説明していくということになりますね。はい。で、まずは、198ページのところで、私人間の民事紛争処理なんですけども、ここはですね、普通の通常の、民事訴訟ということになりますね。で、まずは、ここ、ごちっくなってますけども、損害賠償と差し止め訴訟ということですね。環境汚染が、汚染によって健康被害を受けたから、損害賠償してくださいと。もしくは、環境の宣言を止めてくださいっていうふうな話ですね。はい。というところですね。まあ、この辺は、ぜひ読んでほしいかなってところですね。で、問題なのは、やっぱこの原則的なところをちゃんと理解しておきましょうねって話ですね。まあ、損害賠償にしろ、差し止め請求にしろ、不法行為ですから、不法行為の場合は、すべての要件をですね、原告側の方で主張立証しなければいけないということですね。しかしながらですね、環境訴訟の場合はですね、公害とかの場合はですね、その伝統的な理屈を使っていくと、やはりその証拠の偏在とかのがありますので、不利益を原告側が生じることが多いと。まあ、住民側ですね、が、生じることが多いということで、それらを、まあ、訴訟法だったり、実態法上で修正されているということですね。特に訴訟法を見ていくわけですね。で、まず、故意過失ですね。まあ、故意過失のところは、まあ、そこまで、まず最初のところは、客観説ですって話をしてあるので、そこは、まあ、みんなわかってるかなと思いますね。大阪アルカリ事件の判例なんかも、民法の方の100選持ってる判例ですから、まあ、これもちょっと読んでおくといいんじゃないかなって感じですね。で、さらに、具体的な、環境、生命身体に対する、安全配慮って言うとちょっと、安全配慮義務的ですけども、まあ、生命身体に対する配慮ってところで、高度の、義務が発生しますよってところが、地裁レベルなんかでは結構言ってたりしますよってところは次の200ページですね、に書いてあったりしますので、ここもしっかり読んでおくと、まあ、過失のレベルってところですね。というところですね。もし、試験出るとすると、結構事実関係たくさん書いてあって、過失の、注意義務とか、予見可能性とかってところをしっかり書けるような事情がしっかりあると思うので、それで、気づけると思いますね。その時ちゃんと法律論をしっかり展開するということですね。で、あと無過失賠償責任の話が、書かれてますけども、まあ、これはですね、個別法の中でやっていこうと思いますので、まあ、こういった無過失賠償責任ということで、過失をなくす、まあ、事実上過失をなくしていくと、立証責任を、転換していくというふうなことも、実態法上されていることがされてますので、そういったところは、注意しておきましょうねと。で、大事なのは、推奨だく防止、対極性防止の、特定の条文で請求する場合は、そうなるということなんで、そこだけしっかりと押さえておきましょうと。環境紛争らが直ちに無過失賠償責任になるというようなことはしないでくださいね、ということですね。はい。で、次ですね。権利侵害、とか、違法性とか損害の話ですね。まあ、違法性の中で特に大事なのは、普通に損害賠償するときに、まあ、違法性っていうのが要件になってきますよね。で、ところで権利侵害違法性ってところは、まあ、そこは問題ないんですけれども、特に差し止めの、この受任限度の話ですね。202ページの B のところですね。受任限度のところは、よく読んでおいてくださいね。この丸1から丸4までの、要素っていうのはしっかり覚えておくということが大事になってきますね。で、2段階なんだっていうふうなところですね。特に、ここの大阪空港は大事なんですけども、国道43号線事件ですね。これはもう判例しっかりと読んでおいてくださいね。環境法でかなりよく出る判例ですので、ここを押さえておく必要がかなりあるのかなと思います。2段階、違法性は損害賠償のレベルと違法性の、差し止めレベルで2段階違ってくるんだよって話ですね。 っていうところと、あとその、まあ、この中で書いてある言葉として、非相補性っていうところとか、まあ、ここも学校外にちゃんと書いてあるんで、とか、非相補性とか、どこしっかり押さえていきましょうっていうところと、まあ、まあ、公共の基準を守ってる場合の話ですね。どうなっていくのかってところが C に書いてありますので、ここもしっかり読んでいきましょうっていう、この辺は全部 A ランクですね。危険への接近。これもまあ、まあ、自分から危険に接近していた場合どうなのかっていう話で、いうところなんで、この辺の法理、危険席の法理っていうのはどういうふうに、使われるのか、まあ、どういうふうな、なのかっていうところは、まあ、これもまあ、事実関係出てくると思うんで、引っ越してきたとか、いろいろ事情が書いてあると思うんです。気づけると思うんですけども、こういった理屈があるよってことを知っておくことが大事ですね。はい。で、将来の賠償の話は普通に将来請求の話なので、まあ、ここは飛ばしていきますね。で、請求の方式なんですけども、これは、まあ、この評価項目がいっぱいありますので、一律に、個別具体的に一個一個その立証していくんじゃなくて、一律にやっていくって方法もありますよってことですね。個別算定や立証困難性ってところは入ってるんで、まあ、これは読んでいってもらえればいいかなって話ですね。はい。で、次ですね。で、一番大事なところになってきます。因果関係です。まあ、もちろん今までのところも大事なんですけども、これ特に大事ですね。まあ、なんで因果関係が大事かというと、まあ、汚染源があることはなんとなくわかりますよと。汚染源が工場とか道路だっていうのはなんとなくわかりますよという状況の中で、被害も出てますよっていうのは、まあ、当然被害、病気とかになっていれば、健康被害出てれば、それは検査すればわかるわけじゃないですか。っていうところで、問題はその汚染源と被害との間の因果関係っていうのが本当にあるかって、因果関係の立証っていうのが大事な、できるのかって話ですね。で、これも、まあ、原則、ところをしっかり見ておいた方がよくて、まず205ページのところですね。因果関係の立証とはってところで、最高裁はって、いわゆるルンバラ事件を引いて、高度の蓋然性で足りるんだって話をしてるんですけども、まあ、これはすべての因果の流れに対して、すべての因果の流れに対して高度の蓋然性があることを、まあ、必要としてるわけですよね。で、一方で、すべての因果関係っていうのを原告側に立証させるとすると、かなりこれ難しいわけですよ。っていうところで、まあ、間接反証だったりとか、事実上の推定っていうところを使って、応用していくわけですね。特に、まあ、公害裁判、その上のところですね。間接反証の上のところなんですけども、まあ、公害裁判に特徴的なのは、っていうことで、ここですね。ここの段落のところですね。企業の門前に到達したっていう、ふうなところが書いてあると思うんですよ。格好書きで。こことか、まあ、事実を推認されるってやったりですね。この辺りのところは、まあ、しっかり読んで押さえておいて、まあ、その答案とかで書けるようにしておくといいんじゃないですかね。はい。っていうところですね。まあ、間接反証数なんていうのも、まあ、しっかり押さえておきましょうって感じですね。ここら辺はもうとにかく因果関係のところは、まあ、事実的な因果関係のところはしっかりと押さえておく必要がありますねってことですね。っていうのが、まあ、まずその、まあ、個人、ここで今話してるのは個人と、まあ、その、汚染源との話をしてるわけですけども、この次の、疫学的因果関係なんですけども、これは、集団と、その、汚染源との話なわけですね。で、まあ、ある一定の地域の住民が、なんか、何らかのその、被害に遭っているということまでは、立証できるんだけども、個々の、ある一定の住民っていう枠組みの下ですね、個々の、住民との間の、住民と、被害との間の因果関係ってどう立証していくのかって話ですね。で、これは疫学的因果関係といっても、集団、ある程度の集団で、まあ、因果関係取れたら事実を推定していくという考え方があるわけですね。うん。っていうところが書かれてますので、まあ、ここら辺もしっかり読んでおくといいのかなって感じですね。うん。まあ、やっぱ、なんか出たときに、まあ、これも司法、問題で出てるとき、やっぱ、ある程度集団の話が書かれてると思うんで、そういったところから、なるほど、規約的な関係だな、問題なんだなって、ある集団との関係で、多数の集団との関係でどうなのかってところですね。はい。まあ、この辺がやっぱ環境訴訟の特徴ですよね。集団がある、まあ、個人が損害を被って、まあ、個人に対して請求するんじゃなくて、ある程度のその、汚染源も複数ありますし、複数の汚染源がある中で、複数の住民が被害を負っていて、っていう中で、それをどうやって解決していくのかっていう民事訴訟の特徴ですよね。はい。で、次、原因不明物質ですね。まあ、これはあんま出ないと思うんでいいと思いますね。で、期間制限なんですけども、これは、まあ、まあ、今度、最近の改正で変わるっていうところもありますけども、まあ、なかなか、環境訴訟で出るかなって思うと、ちょっとなかなか出ないと思うんで、ちょっと割愛していきますね。で、次、共同不法行為ですね。で、共同不法行為は民法ではあまりやらないと思うんで、まず原則的な考え方からしっかりと理解してよく覚えた方がいいのかなっていう話ですね。まず、その条文なんですけども、まあ、連帯して責任を負うというふうになっているということですね。まあ、 連帯責任というね、連帯債務になるという話ですね。で、連帯債務になった方が当然、その債権者の方としてはありがたいわけですから、その効果としては大きいわけですね。っていうところなんですけど、問題はその前提となるこの関連共同性ですね。実際、関連共同性というのはどういうふうな、まあ、場合に、あるのかっていうところの認定ですね。まあ、で、判例と呼ばれているのは、209ページに書いてある通りで、客観的共同説ってやつなんですけども、山王川事件ですね。まあ、なので、これはその客観的な共同性のみで足りるという、主観的な共謀とか認識まではいらないんだというふうに言ってるわけですね。なので、まあ、で、それで効果は連帯するだけなんだって話なので、いうことなんで、因果関係の話、どうこうっていう話は出てこないわけですね。うん。効果を、連帯させるためには、共同性が必要だって話になってくるわけですね。うん。で、それに対してっていうところ、これに対してってことで書いてますけども、個別行為と結果との因果関係についてはっていう、整理じゃなくて、関連共同性のある行為全体と損害との関係を、認めればいいんだっていう立場もありますねって話ですね。これが、いわゆる、四日市原則の話で、まあ、強い関連性とか弱い関連性とかって言われてる立場でして、これが次のカッコさんに書いてあるわけですね。強い関連共同性と弱い関連共同性ってやつですね。まあ、この中身に関しては、このどちらかというと、この判例ですね。判例をしっかり読んでほしいかなと思います。で、判例、裁判例をしっかり読んで、まあ、どういった時に何が類推って犠牲されて、何が推認されるのかっていうところとか、どういう関係なのかってことを一度自分の中で整理してみるといいんじゃないですかね。因果関係が犠牲されるとか推定されるってやつですね。もちろん、次のページまでのところでしっかり書かれていますけども、これは、これだけじゃ足りないので、まあ、もちろんこれだけでも、十分、試験では対応すると思いますけども、やっぱり、理解するためには、その判例を読まなきゃいけませんので、まあ、環境法は判例白線のところをしっかり読んでおくといいんじゃないかなと思いますね。はい。で、次、差し止め訴訟ですね。まあ、差し止め訴訟の場合は当然、仮処分を申し出るってことなんで、いいと思いますね、ここは。で、211ページですね、今。で、人格権が大体、根拠になってきますよって話はいいと思いますね。うん。で、まあ、あと最近の平穏生活圏なんかもなってきますよっていうのが212ページになってくるわけですね。まあ、この辺の区別って結構相対的なものなので、まあ、どちらかというところが、まあ、理解できていけばいいんじゃないかなと思いますね。うん。人格権の方が結構、革新的な、生命とか身体とかっていうところになってくると、まあ、名誉権なんかも含まれるっていう、まあ、名誉権はちょっと今回、環境なんて出てきませんけども、っていうところだと思うんですけども、まあ、それをさらに具体化したものとして、平穏生活圏、平穏な生活でっていう話も出てくるわけですね。うん。まあ、この辺の話も書かれているので、ちょっと読んでおくといいかもしれませんね。で、次が景観利益なんですけども、景観利益はもうかなり出る、可能性高いところなんですけども、まあ、ただこれなかなか認められるものではないので、まあ、法律の保護に値するという程度で、まあ、この国立マン、ここに出てくる国立のマンション事件なんですけども、これも差し止めまでは認めてませんし、まあ、その損害賠償が認めてるだけなので、まあ、っていうところ、こういう観点でしっかりと読んでおくといいんじゃないかなと思いますね。うん、やっぱり、ね、その、差し止めるってことは他人の行為を制限するってわけなんで、それなりにしっかりとした利益がこちら側に、住民側というか、原告側にもなければいけないということですよね。っていうところを、まあ、踏まえた上で、しっかりと読んでおくといいんじゃないかなと思いますね。まあ、環境法だから、もちろん環境を守るためにいろんな、あれやこれやと手法を出し、認めるべき方向で考えていくべきなんでしょうけども、やっぱり、法律的なバランス感覚というのも大事になってきますので、そこはしっかり見ておきましょうということですね。で、まあ、国立マンションの解説になってるので、ここは国立マンションの解説、まあ、国立マンション事件、やっぱ判例読んどいた方がいいですね。やっぱりこの本、北村環境法、すごいいい本なんですけども、やはり判例は判例でしっかり読んどいた方がいいと思いますので、ここは読んでいてくださいってところは、しっかりしていきますね。で、次ですね。まあ、財産権の話とかなかなか出てくる時もあるんですけども、まあまあ普通に財産権で差し止めっていうのは、普通に排除妨害予防の話なので、まあ特に問題ないのかなって感じがしますね。まあ一応ここの中にも判例、100選の番号が書かれてるのがいくつかありますので、まあ、判例読んどけばいいんじゃないですかねって感じですね。で、まあ、差し止めの場合の、先ほども説明したけど、しましたけど、違法性の判断のところで、まあ受任限度を超えるかどうかっていうところですね。B ですね。請求権の任用基準ですね。で、違法性段階説が取られていて、まあ、考慮要素が違ってきますよって話が書かれています。 で、違法性の段階説の話っていうのは、ここに書かれている通りなので、まあ、ここを読んでおいてくれればいいのかなって話ですね。はい。で、次なんですけども、ここも、次の C のところもすごい大事で、まあ、ある特定の行為を差し止めるっていうふうにするわけですから、ここもある程度具体的に、訴訟物と、請求の指示を明示しなければいけないんですけれども、例えばここに書いてある通り、65dB 以上の音を出さないっていうふうな、ふうに なったりとかする場合っていうのは、実際具体的にどういう行為したらいいのかっていうのは抽象的じゃないですか。こういった場合は、まあ、抽象的だから却下ってなるのか、訴え却下ってなってしまうのか、それだと良くないですよね。実際どういうふうに方法を取るかっていうのは、住民側の関心のあるところではなくて、まあ、住民が音が出なければいいわけなので、っていうところなので、そういった抽象的な差し止めが認められるのかって話なんですけども、まあ、次のページに書いてある通り、まあ、認められるというところが、まあ、判例の立場ではないかというところですね。はい。で、因果関係のところなんかも、まあ、ここら辺は、あれですね。まあ、損害賠償のところと比較的似ているので、まあ、ここら辺も、ここも踏まえて、それも踏まえてしっかりと見ていくといいんじゃないかなと思いますね。因果関係の立証責任について。ですね。うん、まあ、推認されるってところですよね。まあ、特にここに出てくるような判例っていうのはすごい大事な判例ですので、特に217ページの方の、千葉地裁のやつですね、とかは、よく出る、判例だと思いますので、まあ、あと理解しっかりしておくといいと思う判例なので、読んでおくといいんじゃないかなと思いますね。いうところですかね。はい。まあ、因果関係を分けて、まあ、どこまでを、原告側に合わせ、どこからを被告が反証させるというパターンなので、これも、裁判官の、判断枠組みをある程度絞るっていうんで、いい、判断枠組みだと思いますし、これも、まあ、論証パターンとして書けると、わかりやすいと思いますね。で、まあ、いくつか、この因果関係についてはそういったパターンがありますので、いくつか押さえておいて、差し止めだったらこれ、損害賠償だったらこれっていうふうに使い分けるということが大事ですね。はい。で、文書提出命令の話とかちょっと飛ばしていきましょう。で、仮処分の話も、まあ、仮処分の話は一言書けば、おそらく民事保全の問題ではないので、いいのかなというところですね。ということですね。まあ、ただ、218ページの満足的仮処分の話は、環境法とかだとよく出てくる話なので、まあ、読んどくといいんじゃないかなって感じがしますね。っていうところですかね。ちょっと民事訴訟の話がもう少しかかりますので、もうちょっといきますね。で、行政基準との関係なんですけども、これも行政基準を守ったからどうこうって話は、理由にならない、自民訴訟はって話なので、個別具体的な話をするわけなので、行政基準を守ったからどうこうって話は別に関係ありませんという話なので、ちょっと、まあ、読んでおきましょうと。まあ、建前と現実なんて話も出てきますけども、まあ、この辺も読んでおけばいいのかなって感じもしますね。団体の当事者適格の話、221ページの話なんですけども、これはまあ、まあ、民事訴訟でやる話だと思いますので、権利の記者な記者団の場合はどうなのかって話だと思いますので、まあ、しっかり見ておきましょうという感じですかね。で、紛争管理検出なんていうところがあるんだけども、これは否定されてますよって話ですね。はい。で、やっぱこの辺の訴訟法的な問題も、やっぱりその問題の事実関係見たら民事訴訟法的に見て、あ、これはなんかその訴訟法的な問題があるかなっていうことはわかると思いますので、まず訴訟を適用に訴えられて提起できるかとかって話になってくると思いますので、そういったところで、しっかりと論点書いていけばいいのかなって思いますね。はい。ちょっと駆け足になりましたけど、民事訴訟に関しては以上になります。で、次から、次のところで、5章の3、まあ、2つ目ということで、まあ、行政訴訟をやりたいと思います。